私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。初めて藤川教会で説教をさせていただきますけれども、今日の神様の福音書の御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。今日の福音書は2人の女性の癒しの出来事が書かれてありました。皆さんもよくご存知のところだと思います。2人にはお互いの面識は全くないのですけれども、そういう意味では赤の他人でしかないのですけれども、しかしこの2人には深い関係がこの後分かってくるのです。最初に出てくるのは少女でした。最後の方に少女はもう12歳になっていたと書いてありますので、この子は12歳の少女だったことが分かります。何の病気だったかは分からないんですけれども、しかしながらその街道長ヤイロのヤイロというその娘のお父さんが、私の幼い娘が死にそうですと言っておりますので、大変重い病にかかりまして危篤状態であったことが伝わってきます。一刻も早くイエス様に自分の娘のところに来てほしい。彼はイエス様のところにやってきて足元にひれ伏してお願いしたのだと書いてありました。ところがそこでヤイロは足止めを食うことになりました。一人の女性が突然現れたからです。ここにわざわざ12年間も出血の止まれない女がいたと書いてありましたので、少女の12年間の短い人生とその病気と苦しんだその女性の12年間が重なっていくことになります。その12年間ずっとこの女の人は病気との戦いであったということが書いてありました。全財産を使い出して自分の病のために吸い込んだんだけれども、治るどころかますます苦しむだけであった。誠に気の毒な12年間としか言いようのないような、その女性が一人の女性でした。しかしこの女性についに癒しの時がやってきたのです。彼女はイエス様の服に少しでも触れるだけで癒してもらえると思って、彼女はイエス様の後ろの方から気づかれないようにそっと行って、ただ服を触れただけだったと書いてあるのです。ところがただ服を触れただけだったのに、彼女は出血が止まり病気が癒されたことを彼女は感じたのです。その言葉だけでどれほどこの女性の喜びが大きかったであろうかということを我々は想像することができるのです。ですから我々は普通の聖書イエス様の病気の人との出会いを見ていきますと、病気が癒されることでそこで終わっていく、そういうことがたくさん書いてあります。ですからこの女性も12年間の病気がそこで終わって治ったのだから、それでもう話は終わればよいではないかと思うのです。ところが話が終わらないのです。我々にとってはイエス様はわざわざ足止めする必要はなかったのではないかと思うんですけれども、そうではなかったのです。それを私たちは今日読み取っていかなければいけないと思うのです。35節にこう書いてありました。イエスがまだ話しておられるとき、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。そう書いてありました。イエス様はその女性に向かって、安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさいと祝福の言葉をかけている。その時に、少女は亡くなっていったのだと、その上に書いているのです。今日の中には書いてないんですけども、想像をしてみたいと思うのです。ヤイロという人の無念さをいかほどであったろうかと想像するのです。もしかして彼は、いやあの 女が足止めをしなければ自分の娘は間に合って癒されたのではないかという思いがどっかに持ったのは当たり前ではないかなと想像するのです。ですから我々は今日のこの話を見ながら躊躇するところがあるのではないかなと私は思いました。皆さんはどうでしょうか。どっちの立場の女性に我々は思いを寄せて読んでいけばよいのかと戸惑っていくのです。例えば少女の側に立っていきますと少女は瀕死の状態にあったわけですので一刻も争う状況にあったわけです。一分一秒でも早く少女の元に会えればイエス様を連れて行きたいと思ったはずです。12年間も病気であったその女性がそこに現れて確かに気の毒だったんだけども12年間も待ったんだからこの1分2分というものは待ってもらってもいいじゃないか。それは自分の娘のためにまず急いでもらった方で急いでもらっても決しておかしいのではないのではないかというふうに私は思うことができるのではないかなと思うのです。ですから少女の方に立ってきますとどうしてイエス様はその女の人を後にして自分の娘の方を先に癒してそしてその後でその女の人を癒せばよいではないかというふうに考えたに違いないと思うのです。でもどうでしょうか。今度はその女性の方に立場を我々が思い寄せてきますとどうでしょうか。彼女はもう十分12年間ずっと待ったわけですのでもうそれ以上待たされるその必要がどこにあるのかと我々は思っていくと思います。もうこれ以上待たなくてよいのではないかいち早くこの女性の方のこそ癒すべきではないかと思うのです。そのように我々は今日の歌詞を読んでいきますとどちらを先にイエス様は癒しをすればよかったのかというふうに我々は読んでいくと思います。少なくとも私はそうでした。どっちが先なんだろうかどっちの命が大事なんだろうかという思いを持ってこの話を読んでいくのです。しかしながらイエス様のなさったこと今日なさったことを読んでいきますと私たちが考えるようなどっちが先かとどっちの癒しが先なんだろうかどっちの命が大事なんだろうかというふうに我々が考えていくことは微塵もないのです。それが今日のこの福音書のとても大切なことではないかなと思うのです。イエス様の今日なさったことを読んでいきますとどちらが先こちらは後回しそういうことではないことがわかります。どちらもどちらに対してもイエス様は正面から向き合ってかれるんです。そして正面から今できることをそしてその人にとってふさわしいことを時間をかけてそこへと思いを寄せていかれることが今日書いてあることの大事なことではなかったかなと私は思うのです。そのことがこの12年間苦しんだ女性に対しても向けられていることではないかと私は思ったのです。この女性は繰り返しますが12年間出血の止まらない女性特有の病気で苦しんでいました。彼女はなぜイエス様の後ろの方から人々に気づかれないように言ったのかと申しますと彼女は特有の病気でしたので感染症の恐れがありますので人々のいるところに入っていくことは許されなかったのです。つまり社会からのけ者にされたそういう存在でしかなかったのだと思うのです。ですから彼女が 後ろからそっと近づいて、そしてイエス様の服に触れたということは、そういう背景があることを我々は理解をしなければいけないと思うのです。先ほど申しましたように、イエス様のこの人々を癒す話は、大体その人が癒されたことでその話が終わっていくのが普通なんですけれども、今日のところは違いました。イエス様は、私の服に触れたのは誰かと言って辺りを見回していかれたんです。弟子たちも、いやいや、そんな必要ないでしょう、分かるはずないでしょうと言って人々も止めていくんです。なるほどなと思う。だけどイエス様はずっと時間を止めて、ヤイロはその時にイライライライしながら待っちゃうと思いますけれども、時間を止めてその女性を一生懸命探していかれるのです。もちろんイエス様は誰かはご存知だったと思います。ただその女性が自分から声を上げることを待っていかれたのです。女性は自分がイエス様が自分を探していることを悟って、彼女は歩み出て、そして全てをありのまま話したと書いてありました。全てをありのままって書いてありますので、どれほどの時間だったんでしょうか。書いてありません。1、2分のことではないと思います。全てを話したんですから。そしてその後にイエス様は彼女に向かって、なんと彼女に対して、イエス様が彼女をご自分の前に向かわしめたことの理由を、私たちはこの書いてあることから思い起こしていかなければいけないと思うのです。先ほど申しました、彼女は社会から排絶されて、のこもどにされて、脇の方に置かれる存在でした。人々から無視された存在だったと思います。でも今度イエス様は、彼女が声を出して自分のもとに会えないことをあえて待っておられたのです。当然人々は彼女をイエス様の前に連れてきたんです。そして彼女が自分に起こった救いの出来事をしっかりと語っていったんです。それは、私は彼女の名誉が、彼女の尊厳が回復をされた瞬間ではなかったかなと思うのです。ですから病気が治った、それはもちろん大きな喜びだったんですけれども、治ったことで終わらないのです。治ることによって、その人が、自分がこれから生きていく道が回復されていったのです。世の中にはそういう方々がたくさんいるのではないでしょうか。でもイエス様はそういう人に対して正面から向かい合い、時間を用いて、そしてこの女性の本当の救いをもたらしてくださったのです。今日の旧約聖書の愛歌になりましたけれども、主は決してあなたをいつまでも捨ておかれないという言葉がありました。まさにこの言葉が成就したのが、この女性に対して向かれたことではなかったかなと思うのです。さて、もう一人の少女の方に我々は目を向けなきゃいけませんけれども、このイエス様と彼女が時間をかけてゆっくりと話している間に、この少女は亡くなっていったと書いてありました。彼女はまさに一人の女性の命が、その尊厳が回復するかために、自分の命が犠牲になったと思わざるを得ないようなことが今日の中に起こっていくのです。だけどもイエス様はそうではありませんでした。人々が、もうあなたが来る必要はありませんよ、もう亡くなったのだから、その少女のもとに来る必要はないんだということを語るわけですけども、でもイエス様が不思議なことを言われました。子供は死んだのではない、眠っているのだとおっしゃった、そう書いてありました。私たちはこの言葉から誤解をしてしまうのですけれども、この少女は本当は死んでなかった、本当は死んでいなかった。今の言葉を使いますと、例えば脳死状態にあったんだ、だけども生き返ることがあるじゃないか、そういう話ではないかと我々は この言葉から思い浮かべかもしれません。でもそうじゃありません。この女の子は、十二歳の少女が本当に死んだのです。だけどイエス様は、子供は死んだのではない、眠っているのだと言われたのです。私たちは、聖書の中にはここの場所だけではなくて、人の死を眠ることだと書いていることがたくさんあることを知っています。パウロの手紙もたくさんあります。また使徒言行録の中にもその言葉が書いてあることを我々は知っているのです。そのことを通して、今日の話はイエス様は少女を元に臨んで、そして本当に眠っている彼女であったことを証明するために、彼女を改めてもう一度命を回復してくださいました。まさにそれは彼女の命の尊厳が回復された瞬間ではなかったかなと私は思うのです。でも私たちはしっかりと今日の中から考えなければいけないことがあると思います。この娘は当然もうこの世にはいないわけですので、死んでしまっているわけです。だけどもその娘に対してもイエス様は、いや、死んだのはないのだ、眠っているのだと言われているのだと思います。これは言うまでもなく、私たちの復活の信仰であることは言うまでもありません。私たちは今日改めてイエス様が一人の少女を生き返らすことを通して、私たちも同じようにイエス様は、あなたもたとえ死んだとしても、それは死んだのではないのだ、眠っているのだと言われていることに対して、我々は思いを寄せていかなければいけないと思うのです。それだけではありません。私たちは今日のこの御言葉から何を受け止めていけばよいのでしょうか。今日の12年間のそれぞれの人生は本当にそれぞれでした。まさに対照的な12年間ではなかったかなと思うのです。一人の少女は父親に愛され、周りの人々に愛された恵まれた12年間を送ってきました。もう一人の女性の方の12年間はお金を全て使い果たして、病気から一切解放されない、また気の毒な12年間を歩んできました。まさにこの二人は対照的な姿として書かれているのではないでしょうか。それは二つの極端な例を重ねながら、私たちここに、私たちもこの中にいるのだ、この中で、このどちらかとは言わなくても、すべての人のそれぞれの人生がそれぞれの悩みをしていくのだということを語っているんだと思います。でも大事なことは、その一人一人に今日イエス様は足を止めて、その人に正面から向かって、その人にふさわしいものを与えてくださいました。そのことを通して、その人の人生に尊厳を与え、生きる意味を与え、人の命の価値を回復してくださったのです。私たちの人生もそうではないかなと思うのです。私たちもそれぞれがそれぞれの人生を歩んでいる、この1週間もまたそういうそれぞれの歩みをなしていくのだと思います。だけどイエス様はその一人一人にいつも目を留め、必要な時には正面から足を止めて、時間を下げて、その人にふさわしい手を差し伸べて、そして言葉をかけてくださるのです。私たちは今日のこの御言葉を通して、イエス様は私に対してもそうであるということをしっかりと心に刻んでまいりたいと思うのです。そのことを通して、この1週間を私たちは力強く安心して歩んでいきたいと思うのです。祈りをされましょう。恵みの神様、二人の愛異なる少女と女性の生涯とイエス様のその対応を通して、私たちはたくさんのことを学ぶことができました。イエス様は私たちに対してもそうであると、今日の御言葉を通して受け止めていきたいと思います。 新しい習慣が祝福をされますように、今日の御言葉が私たちの励みとなりますように導いてください。キリストの御名によって祈ります。アーメン。